岡本かの子作。紫式部の美的情緒と浄土教。紫式部が晩年、阿弥陀仏の信仰により、安心立命を得て、いよいよ修道に心がけた様子は、式部が日記の終わりに近い情で、自ら告白しているから疑いはない。しかし、私は、源氏物語や歌集の和歌を読んで、それらに含まれている、式部の美的情緒の一般にも、浄土教的思想の影響がかなりあるように思えるから、それについて述べてみたい。当時の仏教は、霊言仏法や儀礼仏法が盛んであったが、しかし、心の底から生死の問題について、解脱を求める人も少なくなかった。そういう人々のためには、法華経の信仰と並んで、来世救済の浄土教がもてはやされた。当時の浄土教は、後の法然、親鸞の二祖師が整頓した九相千年のものと違い、原始的な多種多様性を持っていて、美的、情緒的のゆとりのある浄土思想だった。もちろん、遠征的の来世主義ではあったが、そこに文学に与えたかなり良きものがあった。浄土思想は最善最美の極楽を理想する理想郷極楽のいかに死美死妙なるか、浄土三部経の口を極めて説くところである。七重の乱順、七宝の池、金銀瑠璃の回廊、地中の蓮華、大きさ車輪のごとく、青き色には青き光あり、白き色には白き光あり。宝羅網を吹き動かす風は微妙の音を出し、水長樹林、年宝年宗など。道景こそロマンチシズムの流れの源泉である。式部が描破した人事風物上に、いかほどかずつ、この理想美の光栄を反映せしめなかったものがあるか。また、浄土教は、現実を余すところなく点検してみせる。三部経中、五つの通、五つの章などという人間苦の的確なる描写を見よ。式部がこの教義に直接に照らされ、現実と理想に距離を感ずれば感ずるほど、人生の複雑矛盾を発見したことであったろう。嘆きの深さは、志願と悲願との距離の幅より来たる。美しさは、理想を望んだ甲骨より来たる。この高揚した観点より現実を望み、上等から放たれたる目によって、世俗の世界を望む。これこそ、気品のあるリアリズムである。夢にあらず、うつつにあらず、式部の絶えなる筆の冴えは、現実と超現実とを掛け渡すタイムの虹の端のプロムナードから来たる。式部における浄土思想の影響は、天国と地獄とにあれほど人生の実感をうずめたダンテにおける中世紀の神学にも比すべきものと思う。